そうですね、まあだんだん頑張るのが苦痛になってきたのと、
うん、
まあ、その当時、まあ、母親とあんまりうまくいってないことが多くて、
お母さんと、
そうですね、まあ、今思うと、まあ、母親も、まあ、そういう年齢的なものもあって感情が不安定になりやすい時期だったと思うんですけども、
高年期、
まあ、かなと思うんです
けど、
まあ、それプラス自分自身の反抗期も重なって、
うん、
まあ、すごく何かにつけて母親とぶつかってて、
うん、
でだんだんその、なんかその自分自身に対する、まあ、自信というかこう自分でいていいんだろうかっていうように思い始めてきたって感じです
ね。その、まあ、家族関係のことを多少おっしゃっちゃっても大丈夫
ですか？まあ、全然大丈夫ですね。
まあ、お姉さんと、はい、2つ上のお姉さんと2つ下の妹さんがいらっしゃって、はい、お姉さんはすごく勉強できる感じの方やったでしたでしょうね。はい、で、お妹さんは何かちょっと体が弱くて、
ね、
お母さんが何か妹さんにすごくこう、
そうですね、
まあ、気にかけていたとか、向いていたみたいなのも関係してるんですか？
そうですね。その、まあ、真ん中に挟まれてて、で、すごく優秀な姉と、
うん、
まあ、逆に面倒を見てないと危なっかしい妹に挟まれていて、まあ、ずっと多分そういう風じゃなかったのかもしれないんですけども、僕の中ではある意味まあ放置されてきたような感じに、まあ、僕の中で多分思っていて、
あ、放置されてるように感じていた、
はい、
なるほど。
そうです。それがなんとなく自分自身を大切にしない感じに育った原因でもある
かな。ああ、何か自分を認められないのとつながってる、つながってたのかなみたいなのが、
というふうに今ざっくり
思っているという感じということですね。はい、なるほど、なるほど。で、まあちょっとその子供の頃の話にいきなり聞いていってしまいましたが、はい、もう一回その当時の1年ぐらい前の状態に戻すと、何で一番こう困っていたというか苦しんでいたか。
そうですね、まあ、ちょっと話長くなっちゃうんですけども、
はいはい、
まあ、僕のはその、まあ、そうやって悩み始めてから、まあ、大学院の頃にまあすごく真剣に大学院に入る前にまあ本当にもう悩みが深くなってしまって、一度もう本当学校にも行けなくなってしまった時期がありまして、あそこからなんとか這い上がって、まあ、就職したんですけども、一つ目の会社でなかなかうまくいかなくって、辞めてしまった。1年半で仕事辞めてしまった。でそこから2年近いブランクを得て、もう一回自分自身を取り戻して、2つ目の会社に入るんですけども、そこでも、まあ、1年ぐらいで、まあ、ダメになってしまって辞めてしまった。でも本当にそこでもう死にたいってもう本当強く思ったんですけども、あそこからまあいろいろと思い直してもう一回やり直そうと思って、で、まあ、アルバイトから始めてなんとかこう社会復帰しようと思って、自分の中でこうどうしたら社会復帰できるかっていうのをこう考えていって、まあうまくいって、で2年後にもう一回正社員で勤めることができて、でまあやっと人生のもう一回軌道に戻れたと思ったんですけども、やっぱ正社員に戻ってからの自分にかかるプレッシャーがものすごく強くて、でそこでまあ3年経ったところでもう本当にやっぱり限界に来てしまって、もう本当にそこの会社で続けれるか、まあ本当これもこれもダメだったらもう本当にもうそれこそもう次がないなと思う状況でして、でもそうはなりたくないという思いからどうしたら戻れるんだろうという、もう一回客観的な部分が欲しくて、
なんか改めて聞くとかなりこう大変な状況でいらっしゃってたんですね。
一応その過去の時に大学院の時もそうですし、1個目の会社を辞めた時とか2個目の会社を辞めた時、それぞれに専門的なその医療機関に通ってたんですけども、あそこで薬とか処方されててもなかなかそれが自分の中で効果が出てなくて、毎回結局自分のところでいろんなまあネットとか自分なりに本読んだりとかして、自分の中でこう考え方を確立していって次のステップに進めたんですけども、まあその時はそうやって 考えて、自分の中でこういうふうにやっていけば軌道に乗れるといった考えたものからまた外れかけてて、もう一回自分自身でちょっと軌道修正できなくなってて、で、まあもう一度何かしらの専門機関に頼ろうと思ってここに行ったと思って
ます。うん、まあじゃあそうすると、その去年ここに来てくれた時が会社3年目の、
そうです、3年目です、
はい、の、まあ、あの年末というか10ヶ月ぐらい経った頃という感じだったんでしょうかね、はいはい、なるほど。で、まあ最初の勤めたところ何か2つ目も1年半ぐらいで辞めていて、はいはい、そのあと前2年ぐらいグランプリの引きこもりみたいな感じ。
まあそうですね、引きこもり、本当は引きこもりたくなかったんですけども、まあそ、医者から1年間は療養しなさいと言われてしまって、まあ引きこもらざるを得なくなってしまったというか、お金もそんなに稼いでたわけじゃないんで、収入もなければお小遣いが出るわけにはいけないんで、そうなるともう家にいないとどんどんお金がなくなっていっちゃうので、どうしても車だけ手放したくないと思う。車を維持するためにはもう極力普段の活動をするしかないと、あってなんか表情ざるを得ないという感じ
ですね。まあ、ちょっとその、繰り返しになっちゃうのかもしれませんが、はい、その建築系の勉強をされた、
あ、そうです
ね、話でしょうかね、はい、でその一つ目の会社か二つ目の会社とかも似たようなそういう、
ね、あ、そうです、そうです、はい、同じような仕事です。
何か図面を書くみたいな。
まあそれに近い仕事じゃします、
ね。うん、うん、でそこでその何かしんどくなっちゃうのは、その仕事上の何がしんどくて続かない感じだったんでしょうね。
うん、そうですね。それはなかなか今思うと、うん、なんでかっていうのもあるんですけども、うん、まあ一つ目の会社は。まあ、言い方悪く言うと、まあ、やっぱりブラック企業的なところがあったので、うん、まあ、仕事の内容以前に、まあ、会社の体制的にあまりどうしても、うん、嫌なこともあったし、うん、何よりその上司とかその支店長とかそういう人間関係的にはあまりうまくできなかったことが、うん、まあ、一番の原因でして、
うん、その後ブランク、
そうです、その後に2年間のブランクがあって、
そこで体調を崩したので、まあ、療養を取らざるを得なかった。
僕としては体調を崩したつもりじゃなくて、うん、もう次に早く行きたいっていう思いがあったんですけども、
あ、そう、
まあそこでもやっぱり案の定の母親とぶつかってて、うん、その一つの会社のやり方とか、それが原因でなんかこうやる気をちょっとそがれてしまった僕の中では、
うんう
ん、本当はこうしたいなっていう思いがあったんですけども、辞めた直後からこうまたガガガガッとこうしなさい、走りなさいっていう、そういうなんかレール的なものを敷かれかけてて、それにすごく反発してしまって、本当はそうしたくないのにといういろんな、まあ、いろんな、まあ、当時なりの感情があって、で結局塞ぎ込んでしまって、
うん、
でまあ、それを見かねた父親が、まあ、病院に行きなさいというふうに、でなんかまたそこも僕の中ではやっぱ無理やり療養させられてしまったという感じがあって、
うん、
本当はその療養は僕はいらんかったと今思うと思います。
なるほど、なるほど、なるほど、
はい、もっと療養じゃなくて早めに何かしら次の行動を起こせばよかったんですけども、あの療養とあの薬は本当に、まあ、あまり見えなかった、無駄に時間があること
で、じゃあそこからその何か次の仕事を行くまではそんなに何か考え方何かを修正するとか、それはそんなに役、
そうです、考え方を、うん、そうです、修正できずに、まあ、1年以上
あとまた就職活動して2社目に行ってみたと、
はい、
でそこは今度は何がうまくいかないか、
で、まあ、2社目でうまくいかなかったのは、あのだいぶ規模がこうぐっと狭まったがゆえに、うん、その会社に入社している人たちが、まあ、ある意味すごく会社の理念を理解してて、でその理念に突き進んでて、こう、まあ、要は仕事第一でこう歩んでる人たちの集団だったので、僕の中で、まあ、その仕事自体は好きなんですけども、そこまで思いを共有できなくて、なのでそこのズレがすごく強くて、
うん、
こんなにみんなほど仕事第一に頑張れないなっていう思いがあって、でもまあその中でもそこそこ力を発揮できてはいたんですけども、 あ、きっかけになったのはやっぱりまた建築士の試験で、あの大変すぎて、仕事が忙しすぎて、普通にやってれば受かるはずの建築士の試験を勉強全然できなくて、そもそも建築士の試験自体に行くことができなかできなくて、家は出たんですけど、試験受けに
家は出た、あ、試験受けに受験しに行ったんですか、
受験ちゃんと家に出たんですけども、地下鉄でその駅を降りずにそのまま通過して、でそのままネットカフェに行っちゃって、で試験を回避しちゃったんです
よ。ああ、得意さんみたいな、何が違うか関係ない
受けると落ちるという明確なのが出ちゃうので、で、結局それを母親というか、まあ家にも言い出せず、
ああなるほど、
で 会社の人も言い出せず、
うん、
で、まあそこからまあ不登校みたいな形で、うん、仕事を休んでしまって、で、ま
あ、
で復職できなくなってしま
って、ああ、そのまま欠勤しちゃってっていう感じになったんですか。
まあ、それが、まあ、結局その一緒に、あの、まあ、その近くで、あの、入った若い子が学科試験と、その施設試験というのがあるんですけど、学科に受かったという話を聞いたから余計もう受けたくなっちゃって、同じように忙しく仕事してた若い子は受かって、
俺はでき
ないっていう、もう完全にそれでもう行けなくなってしまった。いや、まあ辞めてしまった。
辞めてしまったと。そのとが次の今の会社
に。今の会社ですね。
あ、じゃあ辞めた後からその新しく入るまではそこはそんなにブランク
は。あ、で、その、いや、その間に、正社員としては今の会社が3社目なんですけども、うん、そこから今の会社に入るために、まあ、半年間ぐらい何もしなかった時期があるんですけども、
あ、半年間は、はい、まあちょっと休んで
いて、そうですね、はい、まあ、休んでというか、まあ、どうしたら戻れるんだろうというのがあって、で、まあ、とりあえず何にせよ毎日朝起きて外に出るということを、あの、もう一回自分の体に染み付けないといけないと思って、まあ本当簡単なアルバイトからスタートして、
あ、そこがじゃあ、まあ、そうそうそう、そこがまあある意味ちょっと本格的な引きこもりというのもあれですけど家から出ない感じになっちゃって、
まあ出ないというか、まあ出れないというか、
出ないというか、
うん、出ても意味がないというか、
うんうん、
で、まあその中で、その自分の中で の構成プログラムとして、まずどうやって一旦体をそういう方向に持っていって、
アルバイトで、まあその、
そうです
ね、ある程度そのリズムのある生活にまずちょっと、
う
ん、
そうですね、
その慣らしていこうみたいな、リハビリじゃないけど、
で、そうしていって、うん、で、まあ、そういう中で、まあ、本当に何がしたいかとか、まあ、何ができるかとか、何が大切なのかっていうのを、まあ、見つけていって、
うん、
で、まあ、そこでもう単純に、自分一人だけが維持できる最低限の生活費が送れる、うん、まあ、人生でいいと思えばそれでも良かったですし、
うん、
今回本当に何かしら何か頑張ってストレスから世界に戻ってもいいから、まあ、一般的なその正社員として働いて、
うん、
まあ、結婚して子供生まれてっていう、まあ、そういう普通という言い方でいいのかもしれない、わかんないですけども、その普通の生活に戻るかを考えようと思って、
うんうんうん、
まあ、2年間ぐらい、まあ、アルバイトをして、アルバイトとかも派遣をしてました。
うんうんうんうん、
で、まあ、その結果
2年間の間に、
そうですね、
あの、まあ、どうしよう方向で行くのがいいかを考えてたわけです、ね、
そうです
ね、まあまあな期間、
そうですね、
はい、
まあまあな期間です ね、
うん、それぐらいかかった、
かかりました、ね、
うん、
で結果、まあ、今の仕事について、もう一度その正社員としてやる方向を選択したという
選択したと、
はい、
うん、でも2年ぐらいはまあまあなんとかなっていたという感じだったんでしょうかね、今の会社に入って。
まあそうですね、はい、まあ、うん、そうですね、はい、今の会社に入って、2年間はなんとかやっていけてまして、
うん、
で3年目に部署の移動がありまして、まあ、今の忙しい部署になって、
まあかなり忙しい部署
なんですね、
そうですね、かなり社の中でも、はい、で負荷がかなり、
そうですね、そこでちょっとバランスを崩してしまったと、
うんうんうん、そして、まあ、何か状態が かなり悪くなって、
はい、
でもう一回戻りますが、その、はい、ここに来てくれる時には、
はい、
まあその集中できないような状態で、まあ、ミスが増えてしま
う。そうですね、
はい、であとやる気が起きないみたいな。
そうですね、やる気が起きないっていうのが一番ですね。
やる気が起きないっていうのが一番だったんでしょうかね、はいは
い、そういう、うん、まあいわゆる普通の人生に戻りたいという思いでやってきて、まあそこなりに、そのなりに、それなりに、まあ、向上心じゃないですけども、まあなんとか戻ろうという上向きのベクトルでやってたつもりなんですけども、もうそれがもう保てなくなってしまって、
うんうんうん、
また下がりかけてたというのが一番。
あ、なるほど。なんとかやるぞとモチベーションを整えて、はいはい、取り組んでたはずなのに、こう、
そうね、
状態が悪くなっちゃったので、
そうですね、
どうしたらいいんだろうと、
はい、
うん。カウンセリングとかそういうのに行こうと思ったのは初めてだったの？
あ、いや、何度も行ってます
ね。あ、何度も行ってるんですね。はい、うん、うん、なるほど。まあ、そういう努力も今までされてきて、
そうですね、
はい、でももしかしたらね、先ほど、ひろしさんが状態が落ちた時にどうやってこうケアしたりっていうのがいいのかのヒントになるのかならないのかわかりませんが、まあそこのところの話もじゃあちょっと、引き続き、聞かせていただいていけるといいかなと思いますが、はい、何かこうそこで、ああそういうお悩みなんですねみたいな感じでカウンセリングを始めていくわけですが、
はい、
何回目かの時にこう何か、はい、佐藤さんの何かこう心理状態というか、
はい、
何か抱えてきた問題がこうかなり、
はい、
まあ、ちょっと珍しい、はい、たまに劇的に良くなる方がたまにいますけど局さんとかもそうですけど、なんかあれなんでこうなったんだっけみたいな感じにこう劇的に良くなった感じがありましたよね、
はい、そうです。
その経緯をちょっとじゃあ聞かせていただいていってもいいでしょうか。
はい、
何回目の頃だったでしょうね、あれ、まあ、
そうです、2月
ぐらい、2月が、5回目ぐらいで、したが、なんか自分を受容するのが分かってきたみたいなこと
を、ね、
はい、おっしゃっていて、
そうですね、その、話、よくその、こういう落ち込んだ時とか、なんていうか、その直す時に、まあ、自分自身を受け入れるとか、まあ、その悩みを受け入れてあげるっていうふうに、まあ、よく言われると思うんですけども、その受け入れるっていうのは何なのか全然分からなくて、分からなかったんですけども、
うん、
まあ、すごく大変な状況で、本当は土曜日とか日曜日にサーフィス出勤して、しないとできない状況があったんですけども、まあ、それに行くことができず、できなかったんですね。で、それでさらに落ち込んでいったときに、まあ、
まあ、一緒にカウンセリングで。
そんな中で、すごく疲れてるんじゃないのっていうふうに、まあ、言われまして、でそこでファッと気づいた、疲れてるからいけなかったのかという単純なことにすごく気づけて、で、そこが本当にきっかけで、あ、疲れて、寝てたから寝ちゃって起きれなかったんだっていう受け入れを受容が初めて自分の中でできて、ではこれが重要なんだと、
寝坊しちゃったのに、はい、ダメみたいな、できない、はい、自分もできないダメだみたいな、かなり自分に厳しい感じだったですもんね、
はい、
うん、まあ、甘い、自分に甘いのダメだみたいな、
はい、
うん、
っていうふうに自分をずっと責めてたんですけども、その時初めて、あ、単純に疲れてたから起きれなくてできなかったんだということに気づけて、そう思うと悩みっていうのは結局その根本は自分自身のまあ生命活動じゃないですけど、本能的な部分で辛い、きついから、それがこう悩みとしてこう現れてるんだっていう中で、自分の中でこうまあ一旦そのまで答えが出て、それから先はそのいろんなことに対してまあ、需要というか受け入れるようになれたということです。
まあ何かそれが需要の何か感覚の
定義みたいなことに
気づけたんだったんでしょうかね、うん、それまでは 自分を受容するっていうこと自体何、何言ってんの、
その受容ってなんだろうっていう。
うん、まあちょっとね、今のお話はもしかしたら、皆さんにも何か似たような経験みたいなものがあるかもしれないので、そこをシェアしてみてもらってもいいですかね、はい、聞いてみても、何かこう他の方も似たような経験をしていて、はい、いろんな方たちの参考になるかもしれないので、今のに近いのか、なんか今聞いててこういう感じにありましたみたいな、
ちょっと僕2点その、
はい、
まあ、
質問でもいいですか、
質問になるんですけど、まあ、その小学中学校ぐらいの時に、はいはい、そのちょっと挫折をされたっていうことなんですけども、はい、そこから大学院まで行かれるっていう形で、はい、そこをなんか挫折を味わいつつ、はい、まあ、結構そこで、まあ、高校とか大学とか、まあ、ちょっと、まあ、いわゆるそういうレールからそれちゃう人っていうのとかいるんですけど、はい、その大学院まで行けるその突き進んだその、はい、なんですかね、投資っていうかそのモチベーションみたいなのってな、どういうことなんですか。
まあ、それ言うとちょっとなんか変な自慢みたいになっちゃうかもしれないんですけど、モチベーションははっきり言ってゼロなんで、
うん、あでもそれなりに勉強って
勉強をそうやって言うと本当によく言われるんですけども、うん、いや本当勉強したんじゃないのって言われるんですけども、まあ、授業は真面目に受けたと思うんですけども、うん、家で多分机で勉強した記憶がほとんどない、たまたま本当になんか運よく大学の受験の時もほとんど解いてなかった参考書を、
はい、
その大学受ける、まあ、京都の大学にいたんですけども、その京都の大学受ける前のホテルで、まあ、とりあえず最後ちょっといくつか問題だけ見てたんですけども、はい、その見てた問題の類似問題が 2,3 問全教科で出て、で受かっちゃったって感じ。
そんなことあるんですかね。そうなんだ。
勉強しなきゃいけないっていうのが、まあ、モチベーションみたいな感じで、まあ、たまたまあと運とっていう感じで、
そうそうそう
ですね。とその、まあ、2点目が、はい、まあそのブランクがあるんですけど、はい、その間、はい、のブランクの間っていうのは、はい、特にそのお茶さんからその、まあ、家でお薬を飲んで、はい、まあ、いわゆる様子見みたいな感じなんですけど、その間にその、はい、なんかこういうなんかなんていうのかな、そのカウンセラーがいるよとか、はい、こういうな行政のサービスがあるよとか、そういう提案みたいなのとかっていうのはなかったんですか。
と医者か、その病院の中でのカウンセラーは紹介されてカウンセリング者を受けてたんですけども、まあ、それ以上のことはなかったですね。そのなんちゃらプログラムっていうのも特になかったんですけども、それはまあ唯一母に感謝しているのは、そういうまあ今ちょっとなくなっちゃったんですけども、誰でも就労支援センターっていうのがありまして、でそれがまだできた当初で、まあそういう心理的な面とかいろんなことで一旦外れちゃった人がもう一回集まって、まあ、就職に向けて、まあ、とりあえず毎日その外に出るため、外に出る訓練付け、まあ、それからなんかそこで考えて何かやるっていう、やりましょうっていう、そういったまあ NPO 団体のほうがあって、そこをまあたまたま母親が見つけてきて、でそれにまあ仲間を無理やり生かされたこと、それでそこでまあ僕がさらに抵抗したらもうよっともっと長引いたかもしれないんですけど、そこをまあなんとか自分の中で受け入れて、それに入れたことによって、まあその自分自身の回復するきっかけにつながったんですか。
なんかまあそう、そういうところに通いながら、まあまあ、何回目か分かんないですけど、まあ、回復されて、
そうそうですね、病院じゃなくてそこで治ったってことですね。
あとはまあ、自分が頭で思っていることと自分のまあ体が望んでいること、まあ、もしくはその、この生命体の働き的なことがまあちょっとずれてて、まあ、なんですかね、その仕事に行かなきゃしなければみたいなので、 こう何か頑張ってるけどうまくいかないみたいなところが、まあ、ちょっとヒュッと抜けたみたいなあのの、の一つの例かなというふうに今の佐藤さんの話もと思いますが、まあ多分あの似たような体験をね、その所詮、京子さんもされてるので、もうちょっとね、あのシェアしてもらえると、どんな感じだったっていうな、吉尾さんからは、はあ。
まあ僕もあの、まあ今違う職場にいるんですけど、前はあの部下を30人ぐらい持つような職場で、まあ、部下に指示とか出しとったんだけど、やっぱりある日、というかまあ徐々にやる気がすごくなくなってきて疲れちゃって、で、まあもう朝起きてもやる気が出ないんだけど、職場に行くとなぜか自分でテンション上げてやる気を 100% 出しちゃってるっていうような感じが何年か続いて、でもうこれちょっとやべえなと思った時に、まあ大竹カウンセリングに来たんだけど、最初やっぱり会社を辞めたらどうですかみたいなことを言われて、いや辞めるのはちょっとやべえな、でじゃあ休むっていう手もありますよって言われて、まあ休んだらやべえな、何がやばいんですか、どうなりますかって言われたら窓際になりますと、まあ、ああいう奴らにはなりたくないっていうのがすごく強くて、でも結局それを言われたと同時に体の方が本当に正直にしんどくなっちゃって、まあ結果会社を休めたというか、まあ休まざるを得んような感じになっちゃったんですけど、多分その時点で、あ、自分を許せたんだなってやっぱり今聞いてると本当に思いました、
うん、自分を許せたっていうのは、
俺はもう疲れたら休むという当たり前のことができなかったんだね、ああ休めばよかったじゃんっていうようなのが受け入れられるようになったっていう、
あそこでなんか一応似てるなみたいな感じだったとか、ね、
うん、言われた時の怒りようはもう半端なかった何言ってんだみたいな感じ
お約束的にね
こいつ世の中知らんのかぐらい送ったんだけど、
いや、閉めるわけねえだろ、
逆に
やめれるわけねえだろ、
そういう自然の原理原則自体すらもう分からんぐらいおかしくなってたのかなって、まあ今思うとめっちゃ思いますね、
なるほど。まあまあちょっと似てる感じですかね、京子さん。
まあほぼ一緒なんであまりあれですけど、全く先生ご存知なんで、あの2回目に来た時に本当この人何言ってんねんって思っててこんなとこ来てねこうなるんかいなって本当に思ったっていうのはちょっと感想で書かせていただいたことがありましたよね。で、なんかこうこれトントンやっていただいた、
ああそのそう、あのセルフセラピーのね、ワーク
を中のワークを、はい、まあ1回目やらなかった、2回目でした
かね、2回目だったか、
2回目だったかで、ワンワン泣いちゃったりとかしてて、はいはい、やっぱり私はあのちょっと1個ランクが上がって、あの30人は従えてなかったですけど、はい、数人ちょっと部下がいる状況になって休めない、うん、休みなんて取れるかという状況で死んだ魚の目してきたって言われても言われますけど
そうです、ね、
でも何とかしたい、元通りに働けるようになりたいっていうことを望みで来たんだけど、やっぱり似たように休めませんかって言われて、何言ってんねんって言って休めんって言っとるでしょって言って
そうですね、死んだ魚の目をしながら働けるようにしてください
してくださいと言って言ってました。今思えばって土台無茶な話で、ちょっとそういうワークとかしていただいてるうちに、やっぱこうなんかこうコップの底にこう、あコップにこう氷が浮かんでて、よくあの無意識っていうか、
はいはいはいはい、
あの沈んでるものがあるで、泡がいっぱいついてるんですけど、それをこうやってやってもらうところで、なんかポコポコポコポコ今までのこう積み重なった思いが
出てきて下から、
でそこで私、あそうだ仕事辞めりゃいいんじゃんってそっちに飛んでちょっとびっくりさせちゃったんですけど、
そうですね、
はい、
京子さんには辞めたらどうですかっていうより、
休んだらどうですかしか言ってなかったはずなの、辞めるっていうのを自分がポコンと出して、そしたら劇的に変わったんですよ、全てが。あで結局辞めたんですけど、うん、結局あのもうあのゴールを年度末に定めてもう辞めますって、
まあ、ちょっとねレアケースなので、
超レアケースで、
あのですけど、
まあ、とりあえず別に辞めても、うん、多分世界は変わらないだろうという何か自分の中で確信が持てて、で今現にこうしておるんですけども、まあ、結局今も似たような仕事をちょっとパートでやってるんですけど、まあ、結局何も世界は変わらないんだと自分が思い込んでるほど そのだからそれをこ う, うまくうあの こ, うここで出してもらえた。なんかあのふっとこう車の運転しててあの頭の中にお話したことありますかね、うん、悩むのが趣味なのっていうふうに、いや趣味じゃないはずっててねそこでちょっといろいろ考えてたら、
うん、
あ仕事辞めよう
なるほどなるほど
いう感じだったっていう、うん、あのちょっとすいません あ, のあんまりレアケースなんて参考にも何もならないんですけど。
そうですよね、
そうですよねって言われて
まあちょっとねまあ劇的にこうね何か良くなられた感じがあったので、あの
一瞬ちょっと想定したんじゃないかって多分心配したと思うんですけど
ちょっとねそのそうつ病になっちゃったんじゃないか
みたいなって思ったと思うんですけど、まあ全然、うんうん、あの
まあ、
そこは
まあ多くの方ねもうちょっと緩やかにこう回復されていく場合が多いので、まあ劇的にという方はねちょっと そんなに多くはないんですが、
まああの、うん、なんかだからよあの似てるなっていうか、うん、あのちょっと極端、私は極端すぎるんですけど、
うん、
はい、
まあ今ねあの二方にシェアしてもらいましたが、まあちょっと佐藤さんにまたインタビューしていく前にあの、まあ、ちょっとせっかくなので二組に分かれて、まあ喋ってない人がね、ちょっと何か気づかれたか何か感じられたことのあればシェアしてみてもいいかな、もしかしゃべりたい人が喋ってもいいので、うん、まあそういう時間も取った方が聞いてるだけよりはいいかなっていうのもあるので、じゃあまあここで分けて、吉尾さんと、コンビ青さんと2人で、まあ、こちらは3人でちょっとあのまあ何か話しにくいようであれば、まあ、あの話したい人がリードしてもらってもいいのでシェアしていってみましょうか。はい。